5面から7面。10、区政のここを問う。代表質問。立憲民主党無所属クラブ山口香織。子どもの安全と日本版 DBS 制度の導入について。質問。区は日本版 DBS 制度中の導入に向け、どの部署においてどのように行う予定であるか、対策などの検討状況は。答弁。情報共有を図りつつ、関係部署で検討を進めていく。今後、国から示されるガイドラインに基づき、区における制度の運用について慎重に精査していく。民泊などのゴミ問題について。質問。新宿区では民泊のゴミは原則として区は収集せず、廃棄物処理業者が収集する。近隣住民の集積所を民泊事業者等が勝手に利用するケースが見られる。廃棄物処理法違反について改めて注意喚起を行うべき。答弁。廃棄物を適正に処理していない事業者に対して厳しい表現も含めた注意喚起を行う。中、日本版 DBS 制度。学校や保育所などで子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度。中、終わり。日本維新の会新宿区議団、古畑正則。議員による職員へのパワハラ、政党機関紙の勧誘について。質問。区が管理職を対象に実施したハラスメント実態調査では、議員から政党機関紙の勧誘を受け、心理的圧力 64.3%、やむを得ず購読 50% と回答あり、議会は行政監視の立場にあり、職員は議員の優位性を感じざるを得ない状況。1、議員と職員の力関係について区の認識は。2、政党機関紙の集金を行った議員名、行為、時期、政党機関紙名は。答弁。1、職員は条例、予算等の議決などで議員から直接的指導の機会が多く、職員への行為がハラスメントに発展しうるリスクがあると認識。2、勧誘により現在新聞赤旗購読の管理職がおり、議員名は控えるが、令和7年第2回定例会前まで庁内で勤務時間中に集金が行われていたと聞いている。現役世代に優しい新宿減税の会、渡辺康氏。受動喫煙の悪影響から子どもの生命や健康を守る環境整備を。質問。新宿区路上喫煙率調査や路上喫煙相談件数によると、新宿区で路上喫煙は急増している。受動喫煙被害は子どもにおいて大きく、乳幼児突然死症候群、気管支喘息など生命や健康を脅かす多くの健康被害をもたらす。子どもの受動喫煙が増えていることへの課題意識は。保育園や小学校と連携した保護者への路上喫煙調査に基づく通学路等での路上喫煙禁止パトロールの強化による対策を求める。答弁。区への相談で路上喫煙が多く見られる時間が通学・通園や保育園の送迎の時間帯と重なる事例もあり、一件一件丁寧に対応。引き続き相談により路上喫煙の多い時間や場所を把握し、パトロールを重点的に行うなど、路上喫煙対策の取り組みを進める。自民賛成クラブ大門幸恵。令和8年度予算編成について。質問。1、予算編成にあたり区の事業を一から見直し、事業の集中と選択を中心に考えていく必要があるのでは。2、災害時に支援を必要とする要配慮者の避難の実効性をさらに高めるため、個別避難計画を作成しては。3、朝の小1の壁に早急に対応する必要がある。登校時間より前に小学校の校門を開放し、児童が教室に入るまでの時間を安全に過ごせるよう支援していくことが 期待されるがいかがか。答弁、丸一、財政需要が高まる中で、事業の集中と選択により、財政規律を維持していかなければならない。丸二、個別避難計画作成に向けて具体的な検討を進める。丸三、区立小学校29校中26校で、登校時間前からの開門を行い、児童を受け入れているが、一層の対応の必要性があり、検証を要する事項もあるため、令和8年4月からのモデル事業開始を目指す。新宿のまちづくりとマンションの管理について。質問、丸1、区と事業者の事前協議により求められた施設を設置する事業者のメリットと設置しない場合の区の対応は、丸2、築40年を超える高経年マンションの維持管理の適正化や維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取り組みの強化が課題では。答弁、丸1、地域貢献による事業者のイメージ向上などの効果を想定。正当な理由なく施設を設置しない場合は、勧告、公表など厳正に対応。丸2、維持管理に関する周知啓発や管理組合、建物の状況に応じた支援を行い、管理の適正化や再生をより一層推進。新宿区の外国人施策について。質問、丸1、税や国民健康保険料を滞納する外国人住民に対し未納対策の強化を。丸2、国保保険料全納制の実施にどう取り組むか。丸3、区は9月に悪質な民泊事業者に業務停止命令を出した。今後も近隣住民などの苦情に真摯に対応を。丸4、外国人住民や観光客の対応には区が総合的に取り組む新たな体制づくりが必要では。答弁、丸1、国保保険料にかかる滞納者情報を提供する協力要請制度について令和8年度中の実施を目指し、東京出入国在留管理局と意見交換を行っている。丸2、全納制の確実な実施に向けて準備を進める。丸3、悪質な事業者には毅然とした姿勢で対応。丸4、関係部署が連携して外国人と日本人とのトラブル解決に取り組む。新宿区議会公明党、時光純子。区民生活を守り支える施策の充実を。質問、河川監視映像の配信事業について必要な情報が河川の地域住民に届くような体制整備も必要。また事業が推進されるよう SNS を活用して情報発信したり、防災関係のパンフレット等に二次元コードを掲載したりするなどの取り組みを。答弁、配信カメラの設置後は河川監視映像を広く周知するため、広報新宿や防災関係のパンフレットへ配信用二次元コードを掲載するほか、河川の増水の恐れがあるときには、防災気象情報メール、SNS 等さまざまな手段により情報提供を行い、適切な避難行動につなげていく。子ども施策について、質問、丸1、朝の小1の壁対策の今後についての考えは、丸2、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置について解説時期は。答弁、丸1、少数校でのモデル実施から始めたいと考えている。具体的な実施方法の検討を進め、令和8年4月からのモデル事業開始を目指す。丸2、令和9年4月に小学校1校、中学校1校に開設する予定。日本共産党新宿区議会議員団、佐藤圭一。深刻な物価高から区民生活を守る支援策の実現を。質問、丸1、国がお米券支給を決めた場合、区は対象拡大を。丸2、消費税減税を国に求めよ。丸3、荒川区のように所得135万円超の人も シルバーパスを1000円で購入できるよう区が補助を。4. 修学旅行費、学用品費等の無償化を。答弁。1. 国の内容が決定したら適切に判断。2. 要望する考えはない。3. 助成する考えはない。4. すでに入学祝い金支給や学校給食無償化等を実施しており、現時点で補助する考えはない。OTC 類似薬の保険外しをやめるよう政府に求めよ。質問。日本医師会も懸念を表明している OTC 類似薬の保険外しは20倍から70倍の患者負担増となる。中止を政府に求めよ。答弁。国で検討されるべき事項。区として要望する考えはない。新庁舎の整備について。質問。人件費や資材が高騰する中、新庁舎の整備は一旦立ち止まり慎重な対応を、資金計画やサービス向上のための本庁舎の在り方を考える上で、区民との対話、意見交換の場を設けるべき。答弁、基金の早期設置による財源、積立期間の確保等、一定の期間の準備が必要。現段階で新庁舎整備の取り組みは中断しない。区民への意見聴取は検討状況に応じて説明会や区民への情報提供等を行うことを想定。神宮外苑再開発について。質問。再開発地域内にある区の土地が再開発工事で使えない期間の保証額が改定された。地下の評価基準日が1年2ヶ月経ったことで、平米単価180万円から182万3000円に 1.2% 上昇した。神宮外苑に近い大京町は、この1年で 13.6%、四谷三丁目は 14.7% の上昇。1.2% は異常と言わざるを得ないが、上昇率の根拠は。答弁。区内2地点の上昇率は都が公表している7月1日時点の基準地価の上昇率。15資産の土地上昇率は評価基準日の土地と建物の価格を市高地区内すべての施設建築敷地の価格の比率によって配分した額の上昇率で評価方法が全く異なる。新宿未来の会野津健。外国人と児童に日本の犯罪と刑罰に関する知識を伝えよう。質問。1. 区はいかなる犯罪も絶対に許さないという姿勢を外国人に打ち出すことが、区内の犯罪を未然に防ぎ、外国人一般への偏見や嫌悪を和らげ、多文化共生社会につながると思うが、区の見解は。2. 犯罪を犯すと重い刑罰があることを教育していくことが大切。個々の教員レベルで児童に対して常に教えていくという意識が大切だが、区の見解は。答弁。1. 今後は日本の法律等を掲載した都のマニュアルを区ホームページに掲載、関係窓口に配下し、周知啓発に努める。地域で安全安心に生活できる街づくりを推進。2. 国や都の指導資料を通じ、法教育の意義等を周知、小中学校で警察や地域と連携したセーフティー教室を定期的に実施、今後も防犯教育を充実させる。一般質問。令和沢井恵。命と人権を守る財源の使い方を地方自治体から。質問。情報開示請求等により、都内にも相当の放射能汚染が残ることが明らかとなった。国民の健康や被災当事者不在で、国や企業の都合優先の放射能汚染土、復興再生土の再生利用を行うことは不合理であり、国に本事業を行うべきではないと提言すべき。答弁、区ではこの事業が福島県の復興に資するものであることから、復興再生利用に反対する考えはない。 民務区小野雄二郎。教育費用の負担軽減を。質問。物価高騰に伴い、中学生が着る制服も値上がりが続き、学用品や修学旅行の負担も大きい。区は制服の無償化に踏み込むべき。また、23区でも学用品や修学旅行を無償化する区が増えている。これらの無償化についてのご所見は。答弁。区は経済的自由により就学困難な児童生徒の保護者には入学準備金、学用品費、修学旅行費等を就学援助で支給し支援している。このため制服等の無償化は考えていない。維新小山田静香、生活保護 DX について質問。令和8年度導入予定の生活保護分野の預貯金オンライン紹介について、1、導入後の効果検証で業務時間の削減効果などどのような指標で効果測定を行うのか、2、効率化により生まれた時間をどのような業務に振り向けていく方針か、答弁、1、処理期間を指標とし、貸給の抑制状況を検証、2、調査時間が最短で翌日となり、ケースワーカーの業務負担を軽減できるため、面接、訪問等を充実させ、支援の質を向上させていく。次3区、青木ひとみ。学校給食での牛乳提供について。質問。和食献立の日にまで牛乳を一律につける現在の方式は、伝統的な和食文化を大切にする食育と整合するのか疑問。和食を基盤とした栄養バランスの良い給食を工夫しつつ、牛乳への依存度を下げ、多様な子どもの体質・価値観に配慮した給食の在り方を検討しては。答弁。和食の献立も含めて栄養バランスの取れた給食を提供するため、牛乳が欠かせないが、季節の献立など各校で工夫を凝らし、和食に親しむ機会を設ける。公明、木本博之。牛込第一中学校の建て替えと今後の施設更新について。質問。1、牛込第一中学校の建て替えスケジュールは。2、令和8年度以降の水泳授業の実施はどう考えているか。3、今後の学校施設の更新の考えは。答弁。1、令和10年1月から新校舎等の建設工事、令和13年4月から運用開始予定、新校舎への移転後、現校舎解体。2、区立学校以外のプール施設活用も含め、例年通りの授業時数を確保できるよう調整。3、財政面も含め、多角的に検討を進めていく。協賛、杉山直子。身寄りのない高齢者の就活支援。質問。横須賀市の私の就活登録事業では、元気なうちに市に緊急連絡先やエンディングノート、遺言書等の保管先、葬儀・納骨の生前契約先、墓の所在地等を登録し、万一の時に市が事前登録者からの紹介に応えるというもの。区もエンディングノートの提供だけでなく、このような事業を行う考えは。答弁。就活情報を区に登録することは考えてないが、引き続き新宿区版エンディングノートが有効活用されるよう取り組む。新宿会金久保奈々子。公共空間の安全対策と民泊や旅館業の現状と違法営業について。質問。1、ぶつかり行為に対しポスター掲出、AI 解析、防犯カメラや LINE 通報システム等の導入を。2、民泊の届け出や旅館の許可申請を行わず違法営業する施設の把握や今後の取り組みは、厳しい態度で臨むべき。答弁。1、他自治体の取り組み状況を注視していく。2、違法民泊の多くは区民からの通報により把握。今後も悪質な事例は警察と連携して対応するなど、違法な営業を行わないよう指導を徹底。 持参区檜山真一、創業支援や企業誘致について、質問、地域経済の発展や税収確保の観点からも、創業支援や企業誘致を行っていくことが重要。丸1、今後どのような創業支援や企業誘致を目指すのか。丸2、高田馬場創業支援センターの在り方検討は、創業支援や企業誘致の検討とセットで行うべき。答弁、丸1、新宿版スタートアップの創出や企業誘致に向けた検討を進める。丸2、既存の創業支援事業の見直しと、今後の創業施策の将来像を見据えた検討を一体で行う必要があると認識。公明、豊島敦氏、弁天町、早稲田南町周辺のまちづくりについて、質問、丸1、牛込保健センター等複合施設の運用開始に伴い、周辺道路等の安全対策を見直すべき。丸2、早稲田南町児童館等施設の新設後も、現施設で行われている地域行事等が継続できるように実情を把握して対応すべき。答弁、丸1、拡幅整備による歩行環境の改善や、弁天町交差点への音響式信号機設置を都に要望する。丸2、これまで行われていた地域行事等は実情を把握し、新施設においても引き継げるよう工夫する。協賛、澤田歩美。奥闇窓口の早急な設置を。質問、ご遺族サポート窓口等の専用窓口が未設置なのは、23区で新宿区だけ。奥闇相談専用ダイヤルを設置している区もある。申請書に住所・氏名を印字することや、ヒアリングを行い窓口を案内するだけでもご遺族の負担軽減になる。早急に専用窓口・専用ダイヤルの設置を。答弁、区はすでに奥闇相談窓口の設置に向けて取り組むこととしている。引き続き、どのような運用が区民の負担軽減につながるか検討していく。新宿会、鈴木博美。学校給食を取り巻く状況。質問、区は平成26年度で区立学校の調理業務委託化を完了。今後、全国的な給食費無償化の実施により、自治体間の人材確保競争が激しくなる。丸1、労務単価の上昇の把握や、事業者の人件費等の労務契約をどのように確認しているか。丸2、調理業務者の人材確保の今後の課題は。答弁、丸1、新宿区公契約条例に基づき、労働報酬下限額を上回る賃金支払いを義務付けている。丸2、事業者に人材補充の体制を確認し、適切な運営を継続。持参区石川浩一、町会自治会の持続的な活動について、質問、丸1、加入率低下や会員の高齢化に対応する町会自治会への支援は、丸2、電子回覧板、町会費キャッシュレス化の取り組みは、答弁、丸1、町会自治会の課題を分析し、プログラム型の支援を行う事業や、サポーター制度の仕組み作りの支援などを実施。丸2、電子回覧板は8地区114町会で実施。町会費は口座振込を導入した町会がある。また、二次元コード決済導入の相談を受け、事業者との調整を行っている。公明、中村真一、一人暮らし高齢者の支援を。質問、丸1、高齢者見守りキーホルダー事業を日常的に緊急時の不安を抱える人にも対象を拡大してはどうか。丸2、大井自宅の不安解消のため、高齢者が元気なうちから緊急時の情報を登録できる制度を導入し、支援の充実を図るべき。答弁、丸1、対象の拡大を検討し、制度のさらなる周知を行う。丸2、大井自宅の情報を事前登録することを含め、引き続き他自治体の制度等を研究していく。新宿会、田内久志、行政判断と区民サービスを守るための問い合わせ対応体制。 質問。近年ネット上の誤情報の拡散により行政に問い合わせが集中し、現場職員に過度な負荷を与え、行政サービスが停滞。SNS 等で誤情報等が拡散した際に集中する問い合わせに対して、現行の体制と今後の改善策は。答弁。庁内で情報共有し、正確な情報を区ホームページ等で発信。関係部署等と連携して対応し、職員の業務負荷を分散。現在、カスタマーハラスメント対応マニュアルの策定を進めている。公明、有馬敏郎。西武新宿線の開かずの踏切対策。質問。西武新宿線高田馬場駅から西側の新宿区内区間14カ所の踏切は開かずの踏切となっており、地域交通などに深刻な影響を及ぼしている。1、鉄道立体化の実現の見通しは。2、鉄道立体化までの踏切の安全対策は。どこの踏切を検討しているのか。答弁。1、課題が多く早期の事業化は困難だが、開かずの踏切の抜本的解消には鉄道立体化は不可欠と考える。2、交通量が最も多い下落合駅に隣接する踏切を中心に検討を進めている。新宿会、榎秀隆。ふるさと納税について。質問。ふるさと納税を他自治体に行うことが自身の住む自治体の財政に悪影響を及ぼす可能性があることを区民にしっかりと説明する必要がある。現在の広報手段や説明会の実施状況では効果は限定的。区民への情報発信強化についての見解は。答弁。広報新宿や区ホームページで周知に努めてきたが、より一層の強化が必要。制度の問題点を SNS 等も活用し、より多くの人に知っていただけるよう対策を強化。今後も区民への情報発信を強化する。新宿会、伊藤洋平。増税に頼らない持続可能な区政運営へ。質問。区政全般において増税を行わない持続的な区政運営を目指す考えはあるか。答弁。将来にわたり持続可能な行財政運営を堅持するため、収納対策の強化、税外収入の確保等に取り組んできた。既存の財源を有効に活用するため、歳出の効率化を徹底することで区民サービスの維持向上を図っており、現時点において財源を増税に求める考えはない。